Find the gap between the train and the platform. This is Great Portland Street. カナダアナレイキプレゼンツロンドンの現場から、皆さんこんにちは。プレゼンター金沢成明です。このポッドキャストはイギリスロンドンから配信しています。これを聞けばもうあなたもロンドナー。ロンドンの暮らし、キャリア、ニュースなど日本では聞けない海外のリアルをお届けしています。ということで今回も、イギリス住まいの日本人をゲストに招きインタビュー会になります。そして今回のゲストは毎度おなじみのクミさんです。
クミです。こんにちは。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
クミさん、
はい、
久しぶりです。
久しぶりです。ご無沙汰しております。
この本当ね、まあ、ポッドキャスト聞いてる方はもしかしたら初めての方いらっしゃると思うんですけども、まあ、これポッドキャストと YouTube 同時配信してまして、はい、YouTube の方はもう何度 もう4回5回ぐらい出てくださってる、
はい、
クミさん、まあ、その時にね毎回まあ、イギリスのワークパン、あ、間違えた、ワーキングホリデービザかをね、何回も、
応募して
落ちてしまって、ただ今回なんとクミさんの口からどうぞ。
実はついに、イギリスのビザを取得しました。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
いや本当にね、やっと
です。もう
何年目なのこれ。
何年目ですか。7年。
7年
ぐらい。
え、じゃあ僕とクミさんの付き合いも7年ぐらい
だ。それぐらいって
そんなにその通りです。
ねえ、あっという間ですよね。
7年越しの思いがね。
ねえ、あっという間ですよね。
やっと今っていうかさ、辛かったでしょ。
辛かった。まあ、辛い。そうですね。でもその間に私もいろんな国へ住んだりうろちょろしていたので、いい経験にはなりました。
ね、本当に。はい、ヨーロッパでもこれロンドン の、 その、はい、イギリスのワーキングホリデー、ビザが、まあ、取れなくて、各国回ったんだけど、クミさんは、ちなみに、フランスと
アイルランド、
アイルランド、
スペイン、そしてスウェーデン。
あ、スウェーデン4カ国、はい、
そうです。
あ、まあ、時々その間日本もねちょっと行ったりして
た
よね。
そうです、日本に行ったりイギリスに戻ってきたり。
そうだよね。いや本当に無事取れてよかったです。
ありがとうございます。本当にほっとしました。
本当ね、いや毎回本当、まあ、前も言ったんですけど、久美さんからは今年もダメでしたみたいな。
そう、毎回のリサに連絡させていただいておりまして、ね、毎度。
しかも去年さ、久美さん、はい、なんと最大の人生のやらかしをしてしまうっていう。
何でしたっけ。
いやそのね、こんだけ何回も応募してたのに、なんとその貴重なね応募の一回見逃してしまうっていう。
そうなんですよ。そうなんです。私
それね、
そう、もう何年もずっと毎年欠かさずチェックして応募していて、で前々回かな、もう日にちも知っていて、応募する日にちを知っていたのにもかかわらず、あれなんで私応募しなかったんでしたっけ。
なんか結構すごく忙しくて、いろいろなんか旅行とかしたりとか、
は
あ、ね、なんかやってたよね。
そうだ、時差もあってなんか移動していって、で逃しちゃったんですよ。
ね、本当に貴重な1回を。
ね、
あ、でもこれ 前回なんだ。あれ
前回
あ、じゃあ前回も1回落ちてるってこと。
うん、前回っていうか今回分か。
あ、今回分の前だよね。
そうです、
の前だよね。
その通りです、
ね、いや本当無事なんかね、え、それ何が作用したのか分からないんだけど、7年目でね、まあ、無事来れたということで良かったです。
良かったです。
良かったです。ということで、うん、まあ、今日ね、実はイギリスロンドンのメルカート、メトロ、
あ、メトロポリタン、
なんだっけ、
メルカートメトロポリタンでしたっけ。
メルカートメトロポリタンっていう、なんだろう、フードコートみたいなのでね、ここでちょっと収録させていただいてるんで、ちょっと雑談も混じりながらっていうことで、収録させてもらおうと思うんですけど、なんかここすごいね、なんかイギリスロンドンはなんかマーケットホールっていうフードコートみたいな、こういろんな食べれたり飲めたりするのがすごい流行ってて、それがなんか今最近ここ数年すごい伸びてて、その一つのメルカトメトロポリターナっていうなんかその大きな箱で、エルファントキャッセルっていうところで今ちょっと若干ね危険なエリアではね、昔でいうエリアではあるんですけど、まあ、そこに来てちょっとカフェでね収録してるんですけど、すごいでかくて、
ね、箱が大きいですよね。席数も、もう数えられないぐらいたくさんあって、
ね、
室内からテラス席まで幅広くって、
なんかすごいね、最初来た時すごい人少なかったけど、うん、多分ここでランチで人が増えるんじゃないかなと、
そんな予想をしております。
なんかね、チェス結構やったりとかする場所なのかなと思ったりして、うん、チェスやってる人が多かったりとか、
ね、
なんと囲碁をねやってる子もいて、
ね、
ちっちゃい、なんか10歳もいかない子ぐらいのことを、うん、なんか80歳ぐらいの80歳のおじいちゃんが一緒に囲碁、しかも日本人でもないアジア人でもない完全なるヨーロッパ人の人がねやってて ね、ちょっと面白い場所だなと思うんですけど、
ね、
ちょっと今日はそんな久美さんに、
はい、
前回はスペインの話してもらったんだよね。
そうですね。
で今回はここに来る前に、はい、どこフィンランド、
いや、スウェーデンのストックホルムです。
スウェーデンのストックホルムに1年間いたの、
はい、ちょうど1年ちょっと、はい、おりました。1
年ちょっといたので、そのね、ちょスウェーデン僕も行ったことないんで、どういったね暮らしだ、まあ、ほら住むとの行くじゃまた違うし、
そうですね、
どういう特にほらすごい寒い地帯でしょスウェーデン、
うん、
どういう場所だったのかって聞いてみたいなと思うんですけども。
もちろんです。
久美さん、スウェーデン、どうちょっとざっくりとしすぎちゃうんだけど質問
全然大丈夫です。
どんな国なのスウェーデン、ホストコロナってどうでした。1年ちょっと住んで、まずはじゃあそしたら、
私の感想は、住むってことに対してはちょっと大変だったかなっていうのが一番の感想。
それ寒いから、
寒いからです。寒いのと暗いの、
あ、暗いんだね。
すごく暗くって、冬は日照時間がおそらく2時間とか3時間、
きつい
で、もう昼間、あの午後の3時4時ぐらいにはもう深夜ぐらい真っ暗になってて、
いや本当ね、イギリスもね、冬になると朝8時過ぎから明るくなって3時半にはね暗くなっちゃうんだけど、ね、それ以上に少ないってことでしょ。
その通りです。
うわ、きついな、それ。
かつ寒いんですよ。
あ、そっか。
マイナス10度、マイナス15度、ストックホルム市内は。
それ、外歩ける？
30分までなら歩けます。
なんか、うちの会社にもね、まあ、働いてる会社にも、フリッジフリーザーってあって、ウォークインフリッジフリーザーっていうの。で、ウォークインフリーザーはマイナス30度の。で、フリッジも、まあ、0度弱ちょっとぐらい。寒いの、それでもさ。入れないよ。
入れない、入れない。
そんな感じ。でもマイナスさ15もさ、マイナス3にはあんま変わんないでしょ。
そうです。私的に感覚だとマイナス9度、10度以下は全部一緒。もう痛いです、肌が。
そうそう。
ピリピリするんですよ。
そうそうそう。30分入れないよね、それね。
うん。で、30分以上いると必ず風邪ひいてた、私は。
ああ。
うん。で、体質がまだ全然。
あ、慣れないってことね。
慣れてなくて。
それ雪は降ってるの？
雪降ります。降ってます。ただ温暖化が進んでいるせいで、雪が降り始めたのが12月の下旬とか、多分ヨーロッパとそんなに変わらない。で、雪が止んだのが3月中旬とか、まあ4月ぐらいまで。
それ何？じゃあみんなもうあれだ。これイギリス、ロンドンはさ、冬でも外で飲んだりするけど、もういない、いないよね、それね。
もう外は入れないです。
そうだよね。
うん、寒すぎて。
そうだよ。
寒すぎかつ暗すぎて、でしかも夕方の4時5時以降は外に人がいないです。あ、車も通ってない、人もいない。
お店も やってないの？も
お店はやってます。
一応やってるんだ、
うん、だから本当にお店の中に入らない限り人もいないし、なんて言うんでしょう、あのコロナのあの雰囲気、なんか人がいない
ね、ゴーストタウンみたいなね、
なのでなんか私あのコロナの期間、幸いにも日本に入れたりとか、コロナが終わる頃にスペインに移動してたりとか、あんまりコロナに影響しない生活をずっとしていたんですけど、このスウェーデンで初めて隔離っていう経験をして。
コロナじゃないけどもほぼ隔離みたいな、
そんな感じで。
あ、なるほど。
なんか人もいないゴーストタウンで、で寒いし、
それが当たり前なんだもんね、そのスウェーデンはね。
それがすごく大変だったのが印象的なんですけれども、夏はものすごく最高でした。
明るいもんね。
明るい、日が暮れない。
日が暮れないのもね。あったかいの、ちなみに。あった、 全然暖かくはない。20度ぐらい。
あ、でも暑い日は25度ぐらいまで行った日はありました。
あ、まあ25度、
ね、でも2週間ぐらい。
あ、まあイギリスとほんの一緒か、
うん、
まあまあまあイギリスよりちょっと肌寒いぐらいかな。
そんな感じです。
あ、でもイギリスもね、夜の10時ぐらいまでね、夏は明るいから、
うん、明るいですもんね。
それ以上に明るい、うん、まあ、それ最高だよね。
本当に最高。
それいいよね、
うん、日が暮れて夕暮れの綺麗なあのオレンジ色の空になったなって思ったら太陽がもう昇ってくるので、次の太陽が、
それもすごい ね。なんか一回、いやでも旅行するのはやっぱ夏がいいのかな。そしたら
夏最高です。
夏がいいのか。冬行ったらまあそれはそれでね、うん、体験しないこうなんかものがね、まあ、体験できるのかもしれないけど、うん、楽しめることは難しい。
冬ですか、
うん、
うーん、
なんかアクティビティあるの、そのスウェーデンのストックホルムは。
アクティビティ、スキー。
あ、スキーね、うん、なるほどね。
ウィンタースポーツが好きな方はすごく楽しめると思います。雪のクオリティがすごく高い雪、なんて言うんでしょう、片栗粉みたいにサラサラなんですよ。
あー、なるほどね。雪
が、うん、
え、でもさ、冬行くじゃん、
うん、
スキーするでしょ、うん、でも2時間しか明るくないでしょ、
うん、
スキーする
んですか。確かに、
きついね。
確かに、
まあ、まあ3月ぐらいってことを行くとしたら分かんないけど、
2月とかぐらいがいいかもしれないですね。
ストックホルム内では、いや結構観光地だと思うんだけど、
うんうん、
あんま僕分かってなくて、どんな観光があるの、ちなみにストックホルム。
ストックホルムの観光か、美術館はイギリスと同じで無料なので、なんだ、その辺は楽しめると思います。アート、あとはフィーカっていう文化があって、フィーカが何かっていうと、まあ、お茶、コーヒーとシナモンパンを食べるっていう文化が必ずあって、2時3時、まあ、日本と一緒ですよね、2時3時のやつみたいな。
イギリスでいうアフタヌーンティーみたいなやつが、フィンランドではフィーカってやつなんだ。
スウェーデンです、はい、
スウェーデンね、
はい、
スウェーデンではフィーカなんだ。
フィーカと言います。
ああ、なるほど。
で、
そのなんだっけ、シナモンパン？
シナモンパン
とコーヒー。
コーヒーを飲む。
あ、紅茶じゃないんだね。そう、コーヒーなん
だ。コーヒーなんです。
ああ、なるほど。
コーヒーの消費量が高いみたいで。そう、そうなんです。で、あとはスウェーデンのそのストックホルム市内って小さな島でできている都市なんですね。で、島が確か、むしろちょっとうろ覚えなんですけど、14から16ぐらい島があって、で、私は常に島を移動しながら生活をしていたので、それも面白い。
ストックホルムって何、大きな島じゃないの。
大きな島じゃない、小さい島でできた都市。
あ、そうなんだ。
そうなんです。
あ、そう、
うん、それもちょっと面白いです
ね。地理感覚分かってないな、もしかしたら間違えてるかも。
なので川がたくさんあって、うん、その川、見た目は川なんですけど、まあ、それ海。
あ、海ね。
なのでそれを見るのも面白いです、見ながら観光するの。
確かに海沿いってちょっと夏とか特に気持ちいいもん ね。
すごい気持ちいい。
それはそれでいいよね、
うん、で、あとはすごく税金の高い国なんですね、スウェーデンって。
何パーセント？
30です。
え、それさ、あのイギリスと一緒で、要は税かかってるものとかかってないもの分かれてるのかな。
いや、
全部
かかってるはずです。
それすごいね。
で、しかも
30%。
そうなんです、お給料も 30% 引かれる。だから
低くてもお給料が。あ、そう。
だから例えばお給料が3000ポンドだったら1000ポンド引かれちゃう。
それやばいね。
やばいですよね。
うわー、それきついね。
でも税金を盛大に使ってくれているのはすごく感じていて、うん、というのも夏は常にお花がいろんなところに必ず植えてあって。
なるほど。
で、常に咲いている。枯れたらもうすぐ回収して、で、かつゴミも全くなくって、
綺麗なんだ、
街
が。
街はすっごい綺麗、なんかまるでジブリの世界みたい。
なるほど、
うん、だから税金ちゃんと使って、こういうところに使ってくれてるなっていうのは感じて、冬も冬でイルミネーションのクオリティはおそらく今まで見た中で一番綺麗。お金を使ったイルミネーションの使い方。
なんかイギリスもさ、イギリスもちょっとイルミネーション夢だけど、あんま正直ずっといると大したことないもんね。
私まだわーって思いますよ。オックスフォードサーカス
のあれさ、毎年一緒なんだもんだって。
確かにちょっとぶら下がってね。
そう
あのチカチカの電球。
初めて来たらさ、わーって思うけどさ、うん、毎年見てるとさ、また去年と一緒だって思うからさ。
まあね、使ってますよね、毎年ね。
あ、そうなんだ。
ちゃんとあのレッドカーペットを床に敷いて、外でも。
暖房とかは結構設備とかちゃんとしてる。それ国がやってるの？
してます。うん。あのメトロの中、地下鉄入ったらもう全部暖房入ってて、あの自動ドア、二重自動ドアになってて、もうあの半袖で大丈夫くらい、
あ、中はね、
暖かくて、そう、どの建物の中も暖かくて、なのでみんな半袖の上にあのダウンジャケットを羽織ってるような感じ、みんな生活が。
じゃあ家の中入ったらもう半袖で全然いいんだ。
そうです、その
通り。電気代も高いんでしょ？
高いです。
けどみんな使うんだ、ガンガンガンガン、そこは。
私住んでたのは、なんていうんでしょう、日本でいうマンションみたいなところで、電気代はマンション自体が払ってって、電気代っていうか、その、ヒーター関係。
そうしないとみんな死んじゃうかな、寒くて。
死んじゃう、絶対死んじゃう。
寒すぎてね、そんな、セービングしてたらね、お金ない
しさ。死ぬ死ぬ、
みんな死ぬ。イギリスではさ、そのセントラルヒーティングっていう暖房がさ、壊れるってよくあるんだけど、さすがにないか、こっち、その、
うん、
スウェーデンは
暖房設備で困ったことや何かし、なんて言うんだろう、不備があったことは聞いたことがないです。
シャワーがさ、お湯が出てこないとかさ、
全くない。シャワー一番良かったです、今までの国の中で。
ちゃんと圧もあるってこと？
熱いのが一瞬で出てくる。
いや、それすごいね。
うん、
なるほどね。
1、2秒ですぐ。
あ、それすごい
早いですよね。
早い。日本でもないよ、さすがにそれ、きっとそんなすぐ熱いのは。
覚えてない。
すごいね。
すっごい。
あ、じゃあそのあったかさに対してはやっぱすごい投資してるんだ、うん、国が。
投資してると思いますよ。
なるほどね、
うん。あとはマンションの地下とか、マンションとジムに、大体のマンションとジムに、サウナがついてます。
そうサウナの文化だっけ？
サウナの文化があります。
それさ、すごいいいね。いや、サウナ大好きでさ、日本に帰ったらもう。うん、健康なの絶対行きたいの。そうで、サウナにね、よく行ってて、うん、しかも、うん、イギリスでコロナの前はこうジムにしかないから、サウナって、うん、でサウナ行ったりしてて、まあ、コロナだとこう規制が入って、それから熱気がなくなっちゃったんだけど、うんうんうん、それすごいね。どこにでもあるの、サウナが。で、無料なの、
うん、無料です、大体。
うわー、住みたくなるね、それと聞くとさ。
一軒家じゃない限り、ストックホルムって、ま、あの大きい建物がメインなんですけど、うんうんうん、は大体ついてます。
みんなやっぱじゃ行くの、サウナに。
行きますね。
そう、お湯も出してきたけど、フィンランドの、うん、なんかちょっとおしゃれな外のサウナ施設とかあるでしょ、そういうのも。
外で私見たことないかもしれない。みんな建物の、住んでる建物についているので、あ、公共の場所は私見たことがないかもしれない。
それさ、日本と一緒で水風呂もついてるの？それ
水風呂ついてない。
ついてない。あれ、うん、水風呂の文化って日本だけなのかな、あの整うみたいなやつってさ。クシさん行ったの、ちなみにサウナには。
サウナに毎ほぼ毎日。
やっぱ行くか、やっぱ行くんだ。
私サウナあまり好きじゃないんでしょ、正直、うんうんうん、でもマイナス、外マイナス10度20度になると、うん、やっぱり体の芯が冷えてて、
あ、なるほど。
温泉がないので、やっぱ うんうん、サウナに1分2分でも入ると温まるので、
体がそこでこう温まっていくんだ、
う
ん、
そう。
切実な関係で行くんだ。切実な理由で行くんだ。
ガチで死ぬんですよ。
男女兼用なの？それは
別で。
あ、それ別なんだ。
別なんですよ。
でもちょっと温泉待ってほしいね。ちょっとね、ちょっとバスがさ、
ね、バスがあるとね、ま、最高ですよね。
あれって日本特有の文化なんだな。
大
浴場みたいなさ。
うん、ね、そうかもしれない、ね。
もちろん元々イギリスとかもさ、うんうん、ヨーロッパもさ、なんか。うん、昔なんか漫画で流行ったじゃん、なんかあのその大浴場の漫画、ヨーロッパの。
いや、わからないです。そんなのあるんですか？ごめんな
さい、名前忘れちゃったんだけど、あったのね。でやっぱなんかヨーロッパも昔大浴場の文化だったの、もちろん一人一つなくてさ、でもなぜか全て廃れて日本だけが残ってるわけでしょ、やってさ。
でもあのどこでしたっけ、ハンガリーのブダペストは温泉が有名ですよね。
1個だけで、ね、あそこだけね。あそこだけ、ブダペストもあそこだけで、うん、あそこだけなのよ。
あ、本当。
なんつうの、あとアイスランド の、あのブルーラグーンっていうさ、でかいさ、温泉施設があるわけ。そこはでもぬるいし、すごいぬるい。
あ、そうなんだ。
日本みたいな、やっぱああいう、なんだろう、こう お風呂に入ることがエンターテインメントになってる文化ってあんまりないよね。
まあでも日本ぐらいでしょうね。う
ん、いやイギリスでやったら流行るんかな。
どうなんでしょう。
そもそもこっちではさ、そういうのを、うん、たまにね、こういい、うん、なんだろう、こうマンションとかと、マンションとかアパートだと最近なんかこうアパートにそういうプール付きみたいな、うん、ちょっと暖かいプール付きみたいな施設がちょっと流行ったりしてて、ただそれと水着で入んなきゃいけないんだよね。
あ、なるほどね。
それがちょっと抵抗があって、やっぱ男女分かれてこうゆっくりこう湯に浸かりたいっていう、うん、まあ、こんな話してもしょうがないんだけどね。あ、そっか、まあ、サウナ ね、
そうなんです
よ。サウナすごいね。サウナってでかいんだじゃん、サウナも、
うん、そんなに大きくないです。何畳な、ここぐらい、 ここの 2個分ぐらい、
2個分ぐらい、まあ、大体5メーター5メーターぐらいか、そんなないか、4メーター4メーターぐらいか、
6畳
ぐらいか、うん、
の場所ですね。
なるほどね。
そう、
それいいな、ちょっと惹かれるな、うん、サウナ毎日って。
あとは何があったかな。洗濯機、洗濯スペースが必ずマンション、どこのマンションにもついてるんですけど、洗濯スペースの中に冷蔵庫ぐらい大きい乾燥機もついてるんですね、うんうんうんうん、北欧って冬は外に洗濯物が干せないので、うんうんうん、その中にぶち込んで、
あ、部屋でももう干さないんだ、乾かないんだ。
そうなんです、建物内の乾燥機のなんか対応ボタンとかなんかいろいろあるので、それ中に入れたら洗濯物が終わる。
なるほどね、うん、あのさ、みんな気になってると思うんだけど、あの食生活はどう、食生活はさ、
食生活、まあ、
クミさんはね、ヴィーガンだからさ、ちょっと食べ物はね、みんなとちょっと違うのかもしれないけどさ、どう、食生活、有名食は、
食はスコットフトコホルモンは
期待するじゃない、
期待するじゃないけども、でもまずくないです。
何、うん、なんメイン、メインっていうか何食べてるの。
郷土料理はミートボールが有名です。
ああ、あれ、そっか、
イケアの、
イケアがさ、
そう、
イケアはそっか、スウェーデンか、
スウェーデン発祥です。
ああ、そっかそっか、あれはそっか、ミートボールだからか。
そうなんです。
なるほどね。
割と肉が有名かな、ミートボールと、あと何があったかな、ミートボールぐらいかもしれない。
じゃあさ、どこもさ、あれなの、イケアやっぱいっぱいあるの。
イケア市内にあります。
市内にあるんだ。
センターにあって、そうですね。あとは H&M がすごく占めてました。H&M もあのスウェーデンのブランドで、うんうん、H&M ホーム、H&M スポーツ、H&M メンズ、H&M ウォーマン、H&M ブランドが市内の至る所にあって。
あとさ、うん、北欧っていうとこう家具とかさ、家具ブランドがすごいやっぱね、おしゃれなイメージあるんだけど、やっぱいろんな家の人、やっぱ家具にはお金使ってこだわるの、やっぱり。
こだわってます。
やっぱこだわるんだ。
みんなこだわってます。
やっぱそういう文化って聞くけど、本当にみんな家具にはお金使うんだ、やっぱり。
使ってます。
へ、
それも、なんて言うんでしょう、あの、私の、その、家だけじゃなくて、外に、例えば外出に行って、テラス席のインテリア見ても、一つの椅子が、2000ユーロとか使われてるもの、高いものちゃんと使ってるものが多くって、それしかも盗まれないんだなとか思ったり。あ、
治安もいいんだ ね、 そし
たらね。治安もいいです、日本と同じぐらいです。
あ、そうなんだ、
うん、
ちなみにあのそっちだと日本食とか日本の文化ってどうなの。
日本の文化は
寿司屋とかいっぱいある。
ありますけど数えられるぐらいしかないです。
日本人のシェフとかもいるの、握ってる人とかさ。
私はあのビーガンなのであんまり
行かないか、
行かなかったんですけれども、ね、知り合い、日本人の知り合いがやっているお店、ラーメン屋さんが一つあったのと、でもあとは、
あ、ラーメンあるの。
ラーメンありました。
あ、あるんだ、
うん、
豚骨、
あ、2つ、
いや、それは
醤油ラーメンって言ってました、友達が、うん、
そっかそっか。
もう一つ日本のラーメン屋があったけども、あとは3、4ぐらいのお店は全部中国系のオーナーさんがやられてるところなので、これからって感じでしょうね。
じゃあ久美さんはもうあれだ、じゃあ日々の食事はもうどっかスーパーで買ってきて、まあ、自分で作るみたいな、
うん、そうですね、
キッチンで。
あとは、まあ、外食もしてました。で、意外と外食がそこまで高くなくて、まあ、高いですけどね、うんうんうん、ロンドンほどじゃなかったです。平日ランチはすごくお手頃、12ポンドぐらいで前菜メインデザートコーヒーがつく、毎回すぐ分かんないけど、まあ、東京価格、うん、
なるほどね、
うん、
そっか1年ちょっと行って、
うん、
でそこではさ、なんか仕事とかしてたの？
そうです、私実はあの本業私グラフィックデザイナーなんですけれども、この度初めてちょっと違う職種、違うジャンルの仕事をしてまして、それが何かっていうとバーで働いてました。
あ、いいね、バー。
そう、初めて。
似合いそう、すごい
楽しかったです。
楽しい、
すっごい楽しかった。
お酒は好きなの？ちなみに
お酒好きですけど、ガムガム飲めるほどではないんですけれども、そう、あのクラフトビール専門のバーで働いていて。
ビール専門のバーなんだ。
そうなんです。なるほど、すごく面白かったです。
カクテルとかも作ったりはしたの？
たまに、基本的にビールが有名なんですけども、ね、ジントニックとラムコークぐらい。
いや、まあまあまあまあまあ、
みんなが飲むような。
まあまあまあ。あ、じゃあ本当ビールをこうついでサーブするみたいな。
そうですね。ビールが30種類以上常にあって。
え、じゃあ、あれだ、スウェーデンか。スウェーデンのストックホルムはみんなビール飲むんだ。
ビールすごい飲むし、みんな詳しいです。
あ、そうなんだ、
うん、
イギリスもさ種類多いけどさ全然違うんだ向こうは。
多分私イギリス、私もイギリスと思ってたんですけども、うんうんうん、イギリスよりも
多いんだ。
多いくて、うん、北欧のビールってすごく有名みたいですよ。私も知らなかったんですけど。
あ、そうなんだ、
うん、
ちなみにその中でどのビールが一番好きだったの、クミさんは？
私はあのスティックベルゲッツっていうメーカーの店舗で働かせてもらってて、直営ので、そこのビールは確かにすごく美味しくって。
そういうブランドなんだ。
ブランドです。
それこっちで飲めるの、イギリスで？
いや、ないかもしれないな。あのアマゾンとかでならそのブランドの缶は買えるので、それは日本でも買えるので。
なんて言ったんだっけ、名前。
スティックベルゲッツって言います。
スティックベルゲッツは聞いたことないな。
私も知らなかったです。
それストックホルムのビールなんだ。
ストックホルムのビールです。
ジビール、まあ、クラフトビー ル、
その通りです。
やっぱ味が違うんだ、ちょっとは、
うん、ビールちょっと奥が深くて細かく説明すると長くなっちゃうんですけれども、ここ最近ニューイングランドスタイルっていうビールが流行っていて、
あのカムデンビールとかそういうやつ。
カムデンビールの中にもあります、ニューイングランド。あのビールの見た目がオレンジジュースみたいな、ちょっとヘイジーがかってるビールがここ5、6年で流行ってるみたいで、それもイギリスでも流行ってて、でそのビールを得意としたブランドなので、もう若いブランドなんですけども、あのアンタップっていう、なんて言うんでしょう、あのビールのアプリがあって、食べログみたいな、そのアプリで世界一になったブランド。
え、すごいじゃん。
そうなんですよ。
え、すごいじゃんそれ。
そうなんです。なので、
え、日本で逆に入ってこないのかな。
まあね、どうなんでしょうね。
なんか、あ、いや、これ勝手な思いつきの持論なんだけど、ええ、あ、でも日本にも最近あるか、小江戸ビールとか、うん、あとなんだっけ、日立のだっけな、フクロウがマークのやつ。
わかんない、
わかんない、うん、ね、日本でも最近そういうおしゃれなビール増えてきて。
そう、あの姉妹ブランドが日本に上陸したっていうのは聞いてて、なのでうち の、 あのビールのブリュワーって何て言うんでしたっけ、ビールを作る場所、あのさっき見た、
うん、あ、タンク、
タンク、
ビール、うん、ビール工場みたいな。
そう、それが増えれば海外にも輸出はできるので。
ああ、もうそれでリミテッドっていうか、もういっぱいいっぱいなんだ。
そうなんです。 なので、ね、まだスウェーデンでしかできない。
なるほど、
うん、
日本のビールってなんかあんまおしゃれなイメージないんだよね。あ、いや別にこれはけなしてるとかじゃなくて朝日キリンね、なんかこうタップのやつ、
トラディショナルですよね。ずっとデザイン
を変えなくて、あれかな、海外の人がでも日本に行ったらやっぱクールに見えるのかもしれないけど、でも今あれだからイギリスにさ、ほら、うん、朝日すごいからね、どこにでも入ってるよ、
朝日、ね、どこにもありますよね。
キリンもね、あのすごい入ってるけど、うん、朝日がここ数年、最近ね、ビルに、ビルっていうか何、ビルボード広告みたいな、うんうん、結構すごい広告、反則もいっぱいしてて、
入ってますよね、うん、
すごい力入
れてる。いろんな国でも、ヨーロッパで見るので。
あ、そうなんだ、
うん、フランスでも、スウェーデンでも見てるので、
ね、
多いですよね。
ちょっと日本のビールもだいぶ今来てるとは、ちょっと話が脱線しちゃったんですけど、っていうことで、まあ、もうそろそろ30分ということでちょっと長くなっちゃったんだけど、
はい、
なんか久美さんの方から何かありますか、言い忘れたこれはみたいな。
まあでもこんな感じ、スウェーデンは そうですね、夏はものすごく楽しく、冬はちょっとタフですが、それなりにイルミネーションも綺麗で、まあ、ビールが好きな方は冬でもあの室内で楽しめるのでそういったこともできます。あと雪も綺麗なので。
あ、雪がね、
うん、そんな国でした、はい、これが感想です。
ありがとうございます。
とんでもないです。
はい、ということで、はい、あの今後ね、あの、まあ、クミさんせっかくイギリスロンドンに来てくれたので、はい、何かこうやって2人でまた配信やっていけたら嬉しいなと思って、う
ん、もちろんです。ぜひぜひ、はい、よろしくお願いいたします。あ
の今後もこのチャンネルにはあの、まあ、僕だけの声じゃなくてクミさんの、ね、こともねこうやって発信していけたら。クミさんほら YouTube やってるもんね。
そうですね、細々ながら
それそっちの方にもほら僕以前出してもらったんで
そうそうそう、
クミさんの YouTube のリンクもね、あの概要欄に貼っていおきますので、
よろしくお願いいたします。
クミさんインスタも発信してるもんね。
インスタやってます。
インスタもやってるんで、はい、皆さんもしよかったらねフォローしてもらえると。
見てください。
ちなみに YouTube これからも編集してアップしていく予定。
時間を見つけて趣味程度でやっていきたいなとは思っております。はい、
YouTube 大変だからね、本当ね。
ね。
お互いに頑張りましょう。
頑張りましょう。ありがとうございます。
はい。ということで、今回のゲストは、加藤久美さんでした。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
この配信が良、かったと思う方は、ぜひ、チャンネル登録、そしてグッドボタン、お願いします。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。ではまた、ありがとうございました。またお会いしましょう。以上、ロンドンの現場からでした。